lantik tadi lantik standula di beda beda lar.
というわけで、
じゃあ消しと、
はい、
勝手に使ったけど、
ドイツはイヴァン・フォルカって言いましたっけ？
ねえ、どっかの人形なんでしょ？
はい、そうですね、っていう話ですね。
これ著作権あるよね、多分。
あります。やばいですね、我々。絶
対やられたらね。
はい。
その、どっかの歩行かなんかですね、うっかり撃たれるかもしれないけど。
はい。
でもそれそしたら絶対ニコ動に上がったやつが先に。
ああ、そうです、ね。
上げられそうだけども。まあ、それはいいとしてっていうか。
はい、ロイツマでした。うん。じゃあそっから行きましょう。
うん。
とりあえず。これ、ロイツマ流行ったの数年前ですよね。3、4年前ですか？
ドイツくらいかな。2007年ぐらいかもしれないけれども。
ああ、2007年かもしれませんね。
もっと前。ニコ動始まるでも前かな。
前ですね。うん、ニコ動の前なので、2007年だとしても最初の方ですよね。うん。
か、その前かもしれないけど、
2006年くらい。で、うん、どこで流行ったかっていうと、ピャっていう、うん、知ってます？
こうやって
ピャ、PYA に、びっくりマークの。
ああ、あれか、なんかネタ画像とか
そういうの。そう、そう
です。あれか、あれか。うん。
で、ネタ画像とか、フラッシュとか、
うん。
が投稿できるサイトで、
うん。
おそらくニコ動にとって変わられて、今は廃れてると思うんですけど、
俺、
うん、全然行かなくなったんで。
うん。
あそこで流行り出したんですよ。うん、
なるほどね。
で、それフラッシュで、
うん。
開くと、
うん。
なんて言いましたっけ。
あれでしょ、ブリーチのさ。
そうです、そうです。
オリジナルかな。
ああ、そうそうそうそう。うん、あれが、ネギを回してる。
そうそう。
時計になってるんですけど。
うん。うん、
それが流れて、まあ、その時計が、
うん、
パソコンの時計かなんかと同期してて、現在時がこう表示されてる。
なるほど。
それが1位をずーっと、総合の1位獲得してて。
うん。
そう。で、そっから流行ったと思うんですよね。
うん。
で、多分、その織姫がネギ持って回してるのは、
うん、
なんだろう。その前にあったんでしょうね、その時計のフラッシュの作品の前に。
ああ、あったかもね。
はい。
わかんないけども。うん、
はい。だけど、ともあれ、そっからずっと流行ってて、で、ニコ動ができて、2007年の9月1日くらいに、
うん、
ボーカロイド、あれですね、初音ミク発売になって、で、
うん、
で、直後ですよね。
うん、
数日後に、
うん、
初音ミクに、うん、ロイツマを歌わせてみた。
あ、そんなに早いのか。
はい。
うん、
早いんですよ、
うん。
で、そこで、初音ミクにネギ持たすっていう、
うん、
そのキャラクターっていうんですか、うんうん、それが形成されたっていう経緯があるわけですよね。
うん、
で、初音ミクその後、
うん、
多分一番ヒットしたのが、あれですね、ミックしてあげる。
ああ、そうだね。
はい。で、それは多分、その、ロイツマから、10日くらい、経った後ですか、
うん、
ですか、9月の半ばくらいに、
うん、
はい。
そう聞くと結構早いね。
早いんですよ。うん、だから、その、最初の、何ですか、イヴァン・ポルカを歌スターと、
うん、
ミクにしてあげるは、
うん、
その、初音ミク発売から多分一月の間、
うん、
一月経たないですよね。半月くらいの間に、こう出てきたものなんで、めちゃめちゃ早いんですよ。
うん。
そう。という状態で、だからもう、だからみくみくにしてあげる歌詞の中にこうネギは、
そうだね。
うんぬんっていうのが、はい。
あれは持ってないけど、あんたた
ち。そうそう、そう。なんでそこでネギがっていうのは、まあそういう、こう事情が、あったと。で、みくみくにしてあげるの人は、その、おそらくは、ロイツマっていうか、初音ミクがロイツマの歌を歌ってる、その動画を見た後に作ってる。
うん。
ってことなんですよね。
うん。それはそうでね。うん、
はい。そう。だから、やっつけですよね。
やっつけっていうか、やっつけでクオリティがっていうか。
はい。10日くらいで作ったんだっていう。
だけど、やっぱり、イメージがだから、ね、出来上がったっていうかさ。
はい。
あ、だから、初音ミクなんてさ、実質パッケージの絵しかないわけでしょ？
はい。
キャラ設定みたいなの、なんか、あるのかもしれないけれども。
まあ、多少は、十何歳とか。
うん。
そういうの。
うん。だけど、あと、まあ、声だけでさ。
はい。
それがさ、つまりこのネギを持たせたことによってさ、うん、なんかイメージがこう、確定して、
はい。
それに引きずられる感じで、まあ、
うん。
ミックにしてあげるか出てきたと。
はい。そうですね。はい。そうですね。うん。だから、その後いろいろこう、ボーカロイドキャラにいろいろ持たすっていう。
うん、
メイコだったら酒かなんか持ってるとか。
ああ。
そう、そういうキャラクター性、あと、ガクっぽいどでしたっけ？ガクかな？うん、あれはナスに乗ってるとか。
ああ。
そう、
色って、
まあ、色がありますよね。
ロードローラーとかでしょ？
はい、ロードローラー。そう。
ロードローラーはちょっとね、あれ、ジョジョネタだよね。
ジョジョですよね。ですよね。おそらくそうですよね、あれ。
あれが定着するってのはすごいなと思うけど。
そうですね、うん。まあ、そういう場合にこう、キャラクターが作られてってる。
うん。
というところがあ
って、
うん、で、結構、初音ミクは、まあそんなに聞くわけじゃないんですけど、てかボーカロイドそんな聞くわけじゃないんですけど、ただやっぱりここは中心にあるよなっていう、
うん、
うん、感じがありますよね、うん。
だからそのニコニコ動画の生成力っていう、
うん、
言った時のそのなんか自然発生的にこうキャラとかできてきて。なんか、まあ物語とかもちょっと出てきてっていう、そのあたりで、
うん、
でも中心だっていうことだよね、おそらく。
そうですね。はい。
じゃあそこら辺からじゃあ、ちょっと個別に、なんか曲について、
はい。
八重さんの方から
、はい。
言ってもらうといいんじゃないですかね。
そうっすね。で、まず、ここのところ立て続けにボーカロイド系の曲が CD になって発売されて、なんか巷でもちょこちょこ聞く機会が出てきてると。で、やっぱり、こう、ボーカロイドも、本当に最初の1、2ヶ月の間は、既存の曲を歌わせてたわけですよね。
そうだね。うん、あ
で特に目立ってたのが、
うん、
合唱曲とかを歌わせるっていうパターンが多くて、
うん、
まあもちろん、ニコ動内で、こう、人気のある曲を歌わせるのはあるにせよ、そうじゃないところとしては、その合唱曲を歌わせるって意外と多いんですよ。
うん、
旅立ちの日にとかですね。
あ
そういう。
中学校とか、それ小学校とかで歌ったような。
はい、うん。そうですね。はい。まあ、それなんでかよくわかんないですけどね。
うん。
で、それが、オリジナルを歌わせるっていうのが、やっぱり、少しずつこう、出てきて、 それが、やっぱり一つ成功したのはあれですよね。あの、スーパーセルっていう、
目。それ知らない。
目、あれです。あ、それは、スーパーセルってのは作ってる人なんですけど、
あ、
メルトですよね。
ああ。
はい。
なるほど。
はい。あれと、あの人のは、トップにたくさんあるじゃないですか。総合のアイリスライ、
うん、
ランキングで、
うん、
メルトが2位、ワールドイズマインが5位で、同じ人です。はい。他にも、多分20、100以内に4、5個あるはず。ブラックロックシューターとか、なんか本当にいくつもあるんですけど、
うん、
まあ、この人がものすごいやっぱり人気があってですね、
うん、
で最近になってあの炉心誘拐とか、
うん、
それからダブルラリアットですか、なんかがこう上位に上がってきてると、
うん、
そんなような状況が生まれてるわけですよ。
うん、
で、今後こういった状況をこう読み解くにあたって、
うん、
まあ、まず、自分な、まあ、なんでなのかなっていうかですね、
うん、
を考えていくと、
うん、
まあ、ともあれ、その、一つその、何ですか、なんていうのかな。その、プロとして、デビューできない、
うん、
できないけれども、でも、音楽作れる人たち、あるいは作りたい、
うん、
あるいはプロを目指したいとか、そういう人たちの受け皿になってるわけですよね、うん、ボーカロイドって。
確かに、うん。
で、なんていうか、特に打ち込み系の人にとってはすごいありがたい。
うん、
わけじゃないですか、
うん、
で、それは、まあ、インターネットの大きな功績だと思うんですけど、ただニコニコ動画は、あ、いや、ニコの話の前にまずボーカロイドですけど、
うん、
一つはボーカロイドのいいところは、どんな曲も歌ってくれるっていう、
うん、
それがありますよね。
そうだね。うん。
はい。そう。で、なんというか、メルトとか、あとライブチューンっていうと、あのグループが作ってる、うん、ラストナイトグッドナイトって曲とか、
うん、
高いんですよ。
あーはーはー。
で、普通の人じゃ歌えないと。
うん。
うん、
まあ、特殊な人じゃないと。
はい。そう。相当の、何ですか、音、声域を要求されるので、多分そこら辺の、プロでも簡単には歌えない。っていうのがある。でも、まあ、ボーカロイドは難なく歌ってくれると。いうところで、こう、流行るっていうのがありますよね。
でも、それは流行る要因かな。
流行る要因っていうか、まあ。
まあ、制作意欲。
そうそうそう。
こういうのやってみようっていうのは。
はい。はい。
あと、あの、初音ミクの消失だっけ？
はい。
あれとかも聞いたけど、あれ、もう随分早口で。
ああ、そうですね。はい。ああいうのもあり。
そう、人じゃできない。人間にはできないよね。
はいはいはい、そう。で、それとそう、初音ミクの消失とか、
うん、
まあ、やっぱり初期の方ですけど、初めての音とかそうだと思うんですが、うん、その、これはすごい面白くて、なんですか、そう、キャラですよね。初音ミクというキャラクター、っていうか人格に依存したような歌詞を持つ歌っていうんですか、うんうん、そう。だから、初音ミクの消失は本当、それ強いですよね。
う
自分はプログラムであるっていう、そういうなんか、ハスミニク自身の、こう、心情みたいなのを、犠牲的に、歌うという、そういうもの、これは結構特殊、相当特殊で、初音ミクの楽曲じゃなければありえないっていうような。
まあ、あるいはなんか、フィクション上でっていうか。
ああ。
なんかアニメとかでね。
はい、そうですね。
そういう、ロボットが歌うみたいな、そういう設定じゃないとってことで。
はい、そうですね。だけど逆に言うと、そういう、なんですか、ある種の、迂回の仕方っていうんですか、
うん、
我々自身の心情とか気持ちを歌うんじゃなくて、ありえない、ハスミクっていう、ただのプログラムの気持ちを歌うっていう、そういう迂回の仕方によって、こう立ち上がってくるものがあるっていう、そこら辺をなんか、知らしめてるところが大きいかなっていう。だからそのアニメのキャラソンだと、若干方向性が違ってくるところがあるかなと思うんですよね。
まああれも面白い事例だと思うけどね。キャラソンっていうのも。
そうですね。確かに。面白い。
なぜ歌を歌わなきゃいけないのかってよくわかんないしね。キャラクターが。
確かに。まあね。そう。ともあれ、まあ、キャラじゃそういう意味では同じなんですけど。で、まあそこら辺は、ボーカロイドについてってことになるんですが、それとやっぱり、その、いわば蜜月的な関係にあるのが、ニコニコ動画っていう場ですよね。で、ニコニコ動画、やっぱり、なんか、違う。違うって、その、例えば YouTube とかとは違う。だ同じものでも、四つ目に、あげられて、それを見るのと、ニコ動で見るのは全然違う。
まあ、そのコメントがあるなしっていうところで。
はい。それも、単にコメントがあるなしというより、需要の仕方が全然違う、ということになると思うんですよ。つまり、四つ目で見る場合は、その動画を鑑賞するっていう、その、どうしても鑑賞者っていうか視聴者の立場っていうものを強いられるわけですけれども、ニコニコ動画より積極的な関わり方が求められる。その差は大きい。と思うわけですよ。
なるほど。
つまり、ぶっちゃけ動画は見えなくてもいいっていう場合がある。
ん？
弾幕ですよね。弾幕。そう。
確かにね。
弾幕なんてあったら、動画見えねえじゃん。
僕最初そう思ったよ、確かに。見始めた頃はね。
何これっていう、そう、すごい邪魔なんだけど、っていう。可能性があるのに、むしろそうじゃなくて、弾幕によって動画そのものが覆い隠されるっていう、その状態がむしろ、なんていうの、動画にとって、こう、良いっていうかですね、ということがあり得るという、そんな感じですよね。とまあですか、そこら辺をちょっと話したいかなと、いうことで、
まあだいたいわかりましたけど、
はい、 次に続くということで。
あ、もう、これで。
はい。
じゃあ。